マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんを迎えしました。太蔵さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初に聞きますよ、
嬉しそうでね、鎌田さんがなんだか知らないけど。
ニヤニヤしてますよ。
どうぞ。ナスダック、ナスダックは史上最高値ですよ、もうアメリカの株ナスダックは史上最高値になってますよ。でも日本の株は非常に株価の位置がまだまだ上がってないっていう状況ですよ。さて、これはズバリ国内政治の要因だというふうな捉え方でよろしいんでしょうかね。
いやー、まあね、鎌田さん先ほどの解説もいただきましたけどね、本当にもう3月2日の朝日の朝刊からね、もうこの数日間ね、私はもうずっとねストロングバイで、このマーケットを見てきましてね、いやー、もう本当にね、今一生懸命デモされてる方々もいらっしゃいますけどね、本当思わず私も参加してね、もう俺のストロングバイを返せとどうしてくれるんだと。
ストロングバイじゃなくなった
から。いや、
ね、そんなことはないんですけどね、私のストロングバイどうしてくれるんだっていう感じもしますけどね。
いや、それはね、はっきり言わなきゃいけませんよ。
いやいや、もちろん。
ただね、政治家じゃないんだから。
いやいやいや、なんともなんともずっとこの内閣支持率というのはとても大事ですと、内閣支持率が高ければ高いほどその時の政権がどんな経済政策をするのかが明確になる。で、その政策、明確になった政策の実現性も高まる。したがって投資家は、やっぱ投資しやすい環境。投資家にとって一番嫌なのはですね、この先どうなるんだと、何が起きるんだとよくわからない、不透明感から株が売られるっていうことが非常によくあると、特に日本はあると、だから私は内閣支持率を重要視してるんですよというところで、まあ、今回の森友のこの財務省の改ざん問題、いや、私もこんなことをね、財務省の職員の方々がやるなんていうのはね、想像もしてなかったですね。そんなことあるのかなと。ましてや国会にね、公文書を改ざんして出すなんて過去な、聞いたことがないって言いますかね。いや、ただただ驚きで、ではこの先どうなるのよと、いうところなんですけども、やっぱりどうぞ、
支持率も急落しているということで、リスナーの方、困った時の太蔵さんと鎌田さん、そして消えちゃうスペシャルコンピューターさんも、この支持率との関係についてやはり率直な意見伺いたいと、太蔵さんにおっしゃってますけど、
で、今週の世論調査をかけたらもっと10ポイント以上急落するかなと思ったら、まあ下がってはいるんですけども 5,6 ポイント程度に収まっていると、まあ、今後どうなるか分かりませんけども、この問題で一番やっぱり投資家としてはですよ、不安なのは、内閣総辞職だと。じゃ、その可能性があるかないかと言われるとですね、まあ、これから先何が出てくるか分からないので、完全にないとまでは言えないんですけども、ちょっと可能性は低いなと。で、内閣総辞職の可能性が低いなと思うのは、一つの理由としては近々、少なくとも年内、国政選挙がないんですよ、特に4月末も、補欠選挙もないと、で、そう考えると内閣が引きずり下ろされる時っていうのは、近々国政選挙があって、この人の顔ではとてもじゃないけど選挙にならないと、言った時にこう引きずり下ろされちゃうと。そういう意味では年内に衆議院選挙もなければ参議院選挙もないということであれば、党内で安倍さんを無理やり引きずり下ろすという、そういう力は働きづらいのかなと。
あるとしたら9月の自民党の総裁選ということです
よね。で、それが参戦できるかどうかっていうのはまだちょっと先のことで、なかなか難しい、予測は難しくなってきましたねと。この森友問題がなければ、まあほぼ間違いなく参戦確実でしょうと。だ、国策投資家としてはちょっと長期的に考えたときに、安倍参戦も間違いなしだと、その前提でストロングバイを点灯したと。そしたらちょっとここに来てこの問題が出てきて、果たして参戦が確実なのかどうなのか揺らいできたっていう点ではですね、この輝いていたストロングバイがちょっと弱火になってきたのは事実ですけどもそれをストロングバイというのかと言われるとですね、なかなか難しいところなんですけども、で、次にただね、結論言うとストロングバイなんですよ、実はまだ、まだストロングバイなんですけど、なんでじゃあストロングバイかというと、
可能性としてやっぱり麻生財務大臣の辞任はやっぱりかなりの可能性が高いあるんだろうなと。でそうなった時に、じゃあ後任は誰かと言ったら最有力は僕ね岸田政調会長だと思ってるんですよ、ポスト安倍の意欲も高い岸田政調会長が、財務大臣に就任すると、
はい、
そうすると岸田政調会長はやっぱり今のアベノミクスの一つのその問題定義としてですね、政策の違いとしてやっぱりもうちょっと財政再建しっかりやんなきゃいけないんじゃないかと、ちょっと財政出動に頼りすぎてるんじゃないかと、これだけ国の借金が抱えていながらずっと過去何年連続あの歳出最大だと、もう少しここは絞ってもいいんじゃないかと。でこの考え方って実は日銀総裁に再任される黒田総裁と非常に考え方が一致していて、金融面でも出口戦略が重要、財政面でもやっぱり出口戦略が重要、
政策の相性
もあるんですね。そういう意味では岸田さんと黒田さんは、この4月から新たなステージのあのアベノミクスにとっては非常にいいペアリングじゃないかなと。そこにじゃあ岸田さんの後任で誰がなるのと言ったら、これがまた政治的に乗り越えれるかどうかわからないんですけど、私の期待するのは、ずっと TPP を推進してきた甘利さん、
はい、
もう2016年に、文春法でね秘書さんがちょっと、やらかしてしまったというんで、大臣を辞職されて、ただ党内では今かなりあのまた復権してますので、
はい、
ここに政調会長に甘利さんが起用されるとですね、まあ、かなりのですねいい布陣に4月からなるなと。そこでぐっとまたですね、支持率が回復するんじゃないかなというかなり淡い期待ですねこれは
、でじゃあまずはじゃあ麻生財務大臣、これはやっぱり、あのな麻生財務大臣というと元総理大臣ですよね、
はい、
総理大臣のリーマンショックの時の総理大臣で、あの時はこれは太蔵さんも国会議員として麻生総理大臣を支えた立場なんですね。
支えたというかね、見守ったというかね見てたというか、はい、
それはやっぱり今政策を考える上でこれ重要な人物って考えた方がいいんですか、それとももう変わった方が、今おっしゃられた話のように変わった方がいいかなっていうタイミングを迎えてるんですかね、これ。もともと
まあ、アベノミクスの最大の理解者ですし、安倍政権のね屋台もね一番やっぱり党内もしっかりまとめてですねやってくれてるっていうのは、安倍総理からすると最も信頼できるあの閣僚だからこそ、副総理、だとは思うんですけどね、
はい、
ちょうどその麻生総理時代の話が出てたんでね、私あの時一番間近で麻生総理の演説や対応を見てましたけどね、支持率がどんどんどんどん下がって人気がどんどんどんどん落ちていけば落ちていくほどですね、だんだんだんだん記者への対応が悪くなってくるんですよね。でもうイライライライラしてきて、でもう謝ってんだか謝ってないんだかだんだん分かんないっていうか、もう本当にこうイライラがもろ出ちゃうという、あやだちょっとあのあたりがね、いやあの08年から09年の福田さんから引き継いだあの時の麻生さんにちょっとね似てきてるなっていう感じはするんですよね。
今の会見の模様ですとか結構似てると、
かなりあの当時によく似てますよね。だからなんかこう安倍総理はですね、意外とこうもう謝る時はもうきちっと本当に、もう心から謝る感じを一応出すんですけどね、
はい、
麻生さんはなんか、もう次の質問と、もうあんた何回も同じこと言ってんなと、それ謝ってんのか謝ってないのか分かんない感じですよね。
今のところやめませんよ、
やめないと、ね、俺は悪くないと、理財局佐川が悪いんだと、
じゃあ麻生さんが、
ね、普通でもね普通でもね佐川が悪いんだこの野郎とあんま言わんですね、普通の一国の、ね、財務大臣が
トップですからね、
社長がね常務が悪いんだよ、本当常務が悪いんだから俺の責任じゃないのよと、そんなこと言わないよね、
あんまりあそこまでねそこまで、あそこまで徹底的に部下が悪いと、理財局だとこれは悪いのはと、俺は悪くないんだと、最終責任者は佐川だと、俺は財務大臣だと、ああいう感覚っていうのはね、さすが麻生財務大臣というね、あんまりないタイプなんですよ。でこう ちょっとあんまり報道もされてませんけどね、読み間違いがちょっと出てきてるんですよね、あの漢字の読み間違いがね。だからあの、うん、これもまたあまりにも有名な話ですからね、まあ、言ってもいいかもしれませんけど、当時僕が議員だった時にですよ、あの国会で内閣総理大臣の所信表明演説って言ったら、これはやっぱり国会としても最も重要な一日で、やっぱり我々ももうかなり緊張してその演説を聞くんですね。で、総理の演説の原稿っていうのは手渡されるんですよ、事前に。で、そしてまあ一応見ているんですけど、その通りね読むんですけども、その朝食その最初読んでたら溝湯って言ったんですよね、うん、溝の危機じゃなくて、最初僕は溝湯ってそういう言い方もあるのかなと総理大臣がね国会でおっしゃるわけですから、
近くで聞かれ て、ね、近くでね、そう思われたんですね。
思わずこれ僕、あ、こういう読み方もあるんだな、昔の言い方かなっていうねそしたら隣に東大出身の財務官僚 の国会議員がいたもんですからね、先生と、これはあの未曽有っていう言い方もあるんですかと言ったら、いや僕も聞いたことないんだよねとそしたら案の定翌日ね、その日のニュースで、
あとなんて、ね、
怪我を絵画って言ったんですよね、そっちの読み方難しいだろうといやだんだんだんだんね、こう負のスパイラルにね、
当時に似てらっしゃる
んだよね。今も多分太蔵さんは、はい、麻生財務大臣辞められるだろうかなと思いながら今の話してるっていう部分あるんでしょうね。
いやこれねあの4月、少なくとも来週 G20 でしたっけ、
G20 3月下旬ありますね、今のところちょっと国会の状況次第で判断するというね、
国会の状況で判断するといかないに決まってるじゃないですかねいやだからちょっと4月も引き続きとなると、その考えられるのはですね、やっぱり安倍さんが辞めさせるわけにいかないと、今ここで、内閣総辞職するわけにいかないと、そうなった時に麻生副総理がじゃあ辞任だと、その代わり予算は通してくれと、予算と引き換えに麻生総理辞任と、で4月から、新しい体制で、行くと。ただそのことは多分永田町では今いろんな考え方として、一つの考え方として出てると思うんですけど も
外部環境を見てみたらいろんなスケジュールこれからありますよね。
いやいろんなスケジュールありますし、でここを乗り越えると今度4月はですね、はい、あの一つのですね、内閣支持率がそれほど下げてない一つの要因として、あのこの2週間でもう一つ大きな出来事として、あと朝鮮半島情勢が急転直下しましたね、
はいはい、
で今まではもう北のミサイル、核ミサイル開発でも我々も不安であれだったんですけどもね、はい、ここに来て一気に南北融和だと、で南北首脳会談4月にセッティングされて、で5月には米朝首脳会談も可能性があると。でこのあたりっていうのはですね、やはりあのなんか一部では日本は蚊帳の外だというような論じられ方をする方もいらっしゃるんです。決してそうではなくて、ずっと日本政府はですねこの方向でいくようにですね、安倍総理ももうずっとやっていたと。だからあの安倍総理のシナリオ通りだという官邸の解説で、何にも驚いてない。で4月の会談もですね、なんか突然決まったようなあの報道がありますけど、そうじゃない、もうかなり前からですね4月に日米首脳会談は決まっていたという点でいくと、この森友よりもやっぱりね、日本全体のことを考えたらやっぱりこの北朝鮮情勢の方がはるかにあの重要なニュースで、功績という点ではですね、やっぱり内閣支持率プラスの材料としてはそっちは大きいかなと。だから本当ね、この2週間をどう乗り切るかっていうのが国策投資家としては本当に注目のポイントなんですけどね、
どうなんでしょう、この米朝首脳会談次第でこの国会の今の急展開のマイナス部分取り返せるんでしょうかね。
それが分かったら僕も苦労しないんですけどね
今日はあのリスナーの方にご意見伺いますで、米朝首脳会談に期待しますかと伺ってるんですが、今のところ期待できないよという方が半数以上いらっしゃるという
、そうですか、
リスナーの方は見てらっしゃるんですね。
まあ、ただあの南北北朝鮮核放棄するって言ってもですね、口だけではね、我々30年どんだけ何度裏切られたことかと。やっぱり IAEA の核査察を受け入れるとかですね、本当流行りの第三者機関にねやっぱチェックしてもらわなきゃいけないなっていうところはあるんですけども、今回のその森友の問題で僕の事務所にも質問来たんですけどね、なんでこんなことが起きるんだと言うんですけどね、そのかつて 日本はこの官僚主導だと、で役人が力を持ってたと、で役人の力の源泉っていうのは役人のポストは役人が決めるんだと、なんぼですね大臣がですねいてもですね、その言うこと聞かない、局長を更迭することができなかったと、だからこれやれあれやれって言ってもすごい抵抗にあっちゃうと、だからなかなかこう政治が主導的に政策を進めることができない、これじゃダメだっていうんで政治主導だと、で、うん、役人の人事はちゃんと国民が選ばれた政治家が握んなきゃいけないんだっていうところが政治主導の大きな改革のポイントだったと。その結果、官僚はやはり大臣の意向に沿ってしっかりいろいろやると、政治家の意向に沿ってやるというふうになってきたんですけど、今度はこれが行き過ぎましてね、政治主導になってくると自分たちの人事の役人様というのはお金は関係ないと、もうポストだと、とにかく自分のポストがどこまでいくかが大事なんだと、そうなってくるとその人事権を握ってる政治家にですね、いわゆる忖度と、まさかのですね非常にこのバランスの悪いですね、状況に陥っちゃったと、
ポジション変わってきちゃった
。局長ぐらいの人事なんかもこれ政治家はもう決めてるわけなんです
か。もちろんです、もちろんです。だから
課長とかそこまではいかない、
課長まではちょっと分かりませんけど、局長から局長もいろいろあるじゃないですか、非常にその事務次官に近い局長と、課長から局長になりたての局長と、このあたりの人事なんかはですね、やはり見てるとやっぱり大臣の意向が非常に強く反映した人事っていうのは霞が関見てるとよく分かりますね。
ものすごく政治家の方を見ながら仕事をするっていうような状況になって、
なんかそれが政治主導で、やっぱり責任者は政治家だと、大臣だと、だからしっかり言うことを聞けと、だから大臣がやっぱり最終的な責任があるんだと言って、で政治主導だとずっと言っていた麻生大臣がこの問題では佐川が悪いんだと理財局が悪いんだとこう言われちゃいますとね、なかなか持たないんじゃないかなっていうのがね。
今日の一つの結論としては、財務大臣が、その職をお辞めになるということは、太蔵さんのシナリオの中だと決して悪いシナリオじゃないと。
そうそう、
いうのが
その次の後任で岸田政調会長、これは財政をきっちりもうちょっと立て直しましょうと、放漫財政になってませんかと、で財政の出口戦略も重要ですよと、金融の出口戦略も黒田総裁は再任された時にちゃんと国会で表明しましたよねと、このお二人が組んでアベノミクスまた再転換するしてくれるとですね、非常にマーケットは落ち着くんじゃないかな。
財政が引き締めに転じるような考え方になって株価が下がるとか、そこまでは考えなくても大丈夫。
まだそこまでは、いきなり何かこうプライマリーバランスをゼロにしてそんな極端なことはしないと思います。ただちょっと、3選目ですか、安倍総裁3選目に向けて金融も出口、財政も出口をしっかりやっていかないと、やっぱり日本の信用力なくなってくるんじゃないかと、このお考えの岸田政調会長が財務大臣に入ってくるっていうのはね、非常に僕は、でキャラも全然違いますね。あの麻生大臣のあのベラン名帳のですね、あれはねガンガン勢いいときはいいんですよ。あれはなかなか面白いですしね、飲んでてね一番面白いのは麻生大臣です。俺はもうね、もう僕も誘われてね、ご一緒したことありますけどね、あんな面白い人いませんよ。あんな帽子のかぶり方する人いませんからね。ねえ、佐川が悪いんだってね、あそこまで言い切れる人はなかなかいませんからね。まあ、ちょっとあれかなと思いますけども、そんな気がしますね。ね、
外国人投資家もね、今後どう見ていくかっていうのもちょっと気になるところですけど、
ね。ただ結論、今日の結論はね、はい、内閣支持率はね、今の現時点では私の見立てでは、なんとか乗り切るんじゃないかなと、それほど底抜けするような状況にはならないんじゃないかなというのが見立てで、これは2週間後お楽しみにしていただきたいなと思います。
そしてストロングバイは
継続中です、
ということですね。
いやいや、ちょっと光が弱めですけどね。
弱めですけども継続中、
2週間ほど前はいるが、
次回太蔵さんご登場は3月27日3月末ですので、ね、その時ね、どのように光り輝いてるのかどうか伺いたいと思います。杉村太蔵さん、まだまだお話伺いたいところですが、お時間となります。
十分です今日は。
太蔵さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。